私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。今日も福音の日課に目を向けてまいりましょう。それは6章30節以下になりますが、先ほどお読みしましたように35節から52節まで大きく飛んでいることがわかります。日課が長い場合、時にこのように飛ばすという例を見ることは少なくありません。その多くは主題をより明確にするために必要とされる箇所を絞るということにあるでしょう。今日の日課に、入らなかった、いわゆる飛ばされた35節から52節に目を向けてまいりますと、そこにあるのは5000人に食べ物を与えられたという奇跡と、湖の上を歩かれたイエスの奇跡、この2つの奇跡物語が位置していることがわかります。いずれも大変有名で、それぞれから十分に福音を見出すことができるほどの箇所である、このように言えるのではないでしょうか。しかし今日私たちに与えられた福音の日課は、それらをすべて飛ばして読むようにと設定されているのです。これが今日の福音の主題を絞り込むためである。このように考えられるわけです。改訂以前の聖書日課ではどうなっているかと言いますと、6章30節以下は2週に分けて与えられており、第1週は30節から44節、第2週は45節から52節となっておりました。だから第1の週では5000人に食べ物を与えられたという奇跡に聞き、第2週では湖の上を歩くという2つの奇跡物語をそれぞれじっくりと取り上げていたわけであります。ところが改訂された聖書日課では、それら有名なイエスの奇跡物語はすべて飛ばされているわけですから、別のところに今週の福音の日課の焦点というものがあるということがわかるのであります。有名な奇跡物語を差し置いても、そこに焦点を当て福音を聞き取ろうとすべきと設定された箇所、それが今日私たちに与えられている日課であると言えるのであります。ちなみにカトリック教会では30節から34節までとなっていますから、改訂された共通聖書日課では一旦奇跡物語を諦め、新たに53節から56節を加えているということがわかるわけです。言うなれば、この53節から56節が今日の福音を聞き取ることが期待されている場面だと私たちにわかるのです。 前半の部分から触れてまいりたいと思います。ここに見られるのは群衆の姿とイエスの態度であります。イエスは派遣された弟子たちが戻ってきた時、あなたたちだけで人里を離れたところへ行ってしばらく休むがよいと言われました。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見て、それと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ、彼らより先に着いたというのです。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められたというのです。これが前半部であります。ここで目につくのは人々の行動でありましょう。彼らを主語とする動詞を拾い上げると、見た、気づいた、一斉に駆けつけた、先に着いたとなります。イエスを求める彼ら群衆の熱狂とも映る行動が伺えます。ここに見る彼らの熱狂が弟子たちに食事をする暇も与えなかったという原因をもたらしたのですが、弟子たちが退こうとしてもそれは収まることなく、一行を追い求め先に着くほどであったというのです。そのような彼らをイエスは飼い主のいない羊のようなありさまと見、彼らを深く憐れみ、いろいろと教え始められたのです。そして長いことを教えを聞いていたのでしょうか、弟子たちはイエスに人々を解散させ、それぞれ食べ物を買いに行かせることを提案し、それが5,000人に食べ物を与えるという奇跡物語へとつながっていくのであります。しかし今日の日課では、イエスが群衆を見て深く憐れまれ教えられたというところで閉じられているのです。つまり前半の34節、日課が一旦区切られているその理由は、イエスを追い求める群衆をイエスが飼い主のいない羊のようなありさまと見、彼らを憐れまれた、ここに焦点を合わせることがその理由だとわかるわけです。なぜならこのままの流れで読み進めてまいりますと、すでに触れたように有名な奇跡物語の流れの中に巻き込まれ、イエスの憐れみということを私たちは忘れ去ってしまうことが考えられるからであります。続いて53節以下の後半部であります。飛んだ先の着地点と言えるでしょう。さらに言うならば、前半で焦点が合わせられたイエスの群衆に対する憐れみ、この憐れみを受けているのがこの後半部ということであります。前半部と同じように多くの人々が登場してまいりますが、イエスが来られたことを聞くと、そこへ病人を床に乗せて運び始めたというのです。イエスが村に入ると、人々は病人を広場に置いて、せめてその服の裾にでも触れさせてほしいと願った。どちらかというと、イエスの行動、教えよりも、人々のイエスに対する態度、行動が強調されている印象が与えられます。しかし、 そのような人々の態度、それだけイエスを求めていたこと、イエスがそれほどまでに必要とされていたことを示しているように思うのです。そしてこのような彼らこそ、イエスの目に飼い主のいない羊のように映ったに違いないんです。そして日課は、触れたものは皆癒された。このように閉じられています。前半のイエスの憐れみを受けての後半という視点で考えるならば、ここに示されたイエスの癒しこそ、その憐れみによるということが言えるのではないでしょうか。さて、すでに触れましたように、今日の福音の日課は、カトリック教会の者との改訂前の共通聖書日課とも違っております。カトリック教会と違っているところは、53節以下が加えられているということです。改訂前の日課と違うところは、二つの有名な奇跡物語を略し、逆に53節以下を加えているということです。共通して違っているのは53節以下ということであります。福音の日課に限って言えば、大きな変更と言えるに違いありません。しかし実は、第一の朗読と第二の朗読、この二つの日課は少しも変わっていないのです。カトリック教会でも改訂前の聖書日課でも、第一の朗読はエレミア書23章1節から6節ですし、第二の朗読はエフェソの信徒への手紙の2章11節から22節と全く同じなのです。もちろんそれらが必ずしもその日の日課の主題を示しているとは言えないでしょう。しかし改訂された日課が2つの奇跡物語を採用しなかったこと、また53節以下を加えたことを知る鍵は、この2つの日課にあるのではないかと思うのです。第一の朗読でお読みしたエレミア書23章、目を向けたいと思います。1節2節で次のように言われています。災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちは、と主は言われる。それにイスラエルの神主は、私の民を牧する牧者について、こう言われる。あなたたちは、私の羊の群れを散らし、追い払うばかりで、顧みることをしなかった。私はあなたたちの悪い行いを罰する。と主は言われる。ここで主なる神はエレミアを通して捕囚について、それはイスラエルの王たちの責任であると責めているわけです。イスラエルの王たちは羊の群れを散らし顧みることをしなかった。それゆえ強大な敵の手に打ち破られ、多くの民は捕囚の民として連れ去られたのだと言われているわけです。これが預言者を通して告げられるイスラエルの民の置かれた現状とその理由であり、これがイエスのご覧になった飼い主のいない 羊のよう、そんな群衆に通じるのであります。続いて3節4節では、王たちの悪によってもたらされた現状に対し、主なる神がなされることが次のように告げられています。この私が群れの残った羊を追いやったあらゆる国々から集め、元の牧場に帰らせる。群れは子を産み、数を増やす。彼らは牧する牧者を、私は立てる。群れはもはや恐れることも、怯えることもなく、また迷い出ることもないと主は言われる。ここで示されているのは、神の憐れみに他ならないんです。そして最後に、6節で、主なる神が立てられる牧者について言及されています。彼の名は、主は我らの正義と呼ばれる。もう一つ、変わらない日課である第2章第2の朗読でお読みいただいたエフェソの信徒への手紙2章12節以下でありますが、14節で次のように言われています。実にキリストは私たちの平和であります。二つのものを一つにし、ご自分の肉において敵意という隔ての壁を取り壊しと。これはキリストの十字架によって平和がもたらされたことを言い表しています。キリストの十字架は二つのものを一つにし平和をもたらしたのです。そしてそれこそ福音の日課の前半部で示された主の憐れみによるのです。それは神に背き罪に陥った私たちに許しをもたらした十字架であります。キリストの十字架こそ主は彼らの正義と言われる理由なのです。私たち人間のうちに正義はなく、ただ主が私たちの正義なのです。この正義は人を隔て相手を裁くのではなく、すべての人の罪の許しのために実現した神の愛なのです。それは飼い主のいない羊のような私たちを深く憐れまれる神の愛であり、イエス・キリストの十字架によって私たちは罪の支配から連れ戻され癒されたのです。これら二つの日課を受けて、改めて福音の日課に目を向けますと、その共通した主題が明らかとなっていることがわかります。それは神がエレミアを通して示された憐れみというものが、主イエス・キリストによって表され、これが前半部にあたるでしょう。その憐れみはキリストの十字架によって、すべての人々に罪との許しをもたらしたのです。これが後半部の癒しという部分にあたるでしょう。つまり、今日の福音の日課が有名な奇跡物語をすべて飛ばしてでも伝えたいのは、第一の朗読、第二の朗読で触れた神の御心、そしてそれが具体的に表されたキリストの十字架による癒し、ここに他ならないんです。かつて預言者を通して告げられた神の憐れみが、主イエスによって全ての人々に実現したという、 救いの出来事となって、すべての人々に示されている。これが今日の主題なのであります。この神の憐れみは、今を生きる私たち、すべての人々にもたらされる神の愛なのです。この愛によって、私たちすべてのものは一つの群れにされるのであります。この憐れみの神を私たちは信じ、すべての人々と共に新たに今日生き始めることができるということなのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれさせてくださるように。アーメン。